優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。水曜日、人権、心の小窓の時間です。この人権心の小窓は三木市人権童話教育協議会がお送りしています。今年度も市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けします。
今日は令和2年度差別をなくする輪を広げよう市民運動で募集しました人権作文で、小学校5、6年の部で優良賞を受賞されました三木市立豊地小学校6年山本紗友子さんの作品を紹介します。題名は当たり前の幸せです。コロナ禍の中、今まで当たり前と思われたことを深く見つめ、学ぶことの意味や6年生の今自分のできることを真剣に考えている山本紗友子さん、多くの人々の思いと重なっているのではないでしょうか。それでは朗読をお聞きください。
当たり前の幸せ。豊地小学校6年山本紗友子。明日から休校？休校って何？あまりに非現実的で想像もしていなかったコロナ感染防止のための学校の休校は、当たり前の幸せに気づくきっかけとなりました。私は新学期の入学式で新入生に挨拶をする予定でした。何度も練習をしていました。最高学年としていいスタートを切るはずでした。それが夢となりました。休校は私にとってはとてもショックな出来事でした。しかしその時は一つのことができなくなった悲しみだけで、そこまで深く考えてはいませんでした。2週間に1回担任の先生から課題が送られ、それらに向かうことと家業を手伝うことは、私にとって充実していました。でも、どこかもどかしい。日を重ねるにつれて、今まで当たり前にできていたことができない悲しさが、心に大きく響いていました。学ぶこと、遊ぶこと、笑うこと、食べること、クラスのみんなと一緒に過ごす時間は、私にとってかけがえのないことだったと、その時初めて気がつきました。やっと学校が再開し、気持ちを新たに登校しました。学校での学習は、以前とは比べ物にならないくらい楽しかったです。学校に行けることがこれだけ幸せに感じたことはありませんでした。ある日、社会科の学習で基本的人権の尊重について学びました。権利は生まれながらにして持っているもの。でもこの数ヶ月、あなたたちは教育を受ける権利を奪われたのではないの？そう問われ、はっとしました。初めて教育を受ける権利の価値を感じることができました。奪われたことは生きる権利のために必要だったのだと理解することもできました。この出来事があり、私は世界で学校に行けていない子どもたちはどれくらいいるのだろうと興味を持ちました。調べてみると、約 6100万人もいることが分かりました。私と同世代のこの子どもたちは当たり前の幸せを一度も味わったことがありません。勉強の楽しさも知りません。私はとても悲しくなりました。同時に私に何かできることはないかと考えました。今まで言われるがままにしていた募金活動、これを1円でも多くすることで少しでも教育を受ける権利を得られることにつながるのではないかと思います。また一人一人を尊重し、自分も周りの人も大事にすること、真剣に学び自分の意見をしっかり伝えること、つまり与えられた権利を大切に使うことが今の私にできることです。今私は児童会役員として今のこの状況でできることは何かと考えて実行しています。また6年生みんなで運動会に代わる行事を成功させるための提案を先生方にしました。私たちはまだまだ前と同じような学校生活を送ることは難しいです。でも学校に行ける喜びを忘れず、今できることに真剣に取り組み努力を続けていきたいです。
前と同じような生活はできないかもしれない。そのような中でも私たちができることを指し示す作文でした。コロナ禍の中、前向きさと勇気をいただきました。このコーナーでは皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館まで。電話 82-8388 か、ファックス 82-8658 でお寄せください。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週お目にかかりましょう。